おはようございます。高原剛一郎です。先日一人の若い学生が来て、私の顔をまじまじと見つめて言いました。高原さん、僕は賢くなりたいんです。どうやったら賢くなれますか？ドキッとしましたね。聞く人間違ってんじゃないかと思ったからです。でも話をよく聞くと、彼は学校でもバイト先でも、いつも人に利用されるばかりで損ばっかりしてると。もっと賢くなって人に利用されない人間になりたいって言うんですね。では本当の賢さって一体何でしょう？それは本当の愚かさを知ることで理解できてくるのではないかと思うんです。聖書の中に次のような言葉があります。愚かな者は心の中で神はいないと言ってる。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。実は神の知恵によると、最も愚かしいこととは、神はいないという価値観で世界を見、人生を見、自分を見ることだというんです。どうして神はいないという人生観で生きることが賢くないことであるのか。それは人を腐らせてしまうからだって言うんですね。一体何を腐らせるんでしょう。第一に、健全な自己像を腐らせてしまうんです。この夏、天才画家のゴッホ展が大阪でありました。彼は8年間に800枚の作品を残して最後は自殺します。生前彼の絵は全く評価されることはなかったんですね。彼の死後、弟とその妻の努力で脚光を浴び始めたんです。ところで彼の自殺と発狂の直接的な引き金となった事件がありました。実はゴッホという人は、親友とみなしていた画家のゴーギャンと共同生活をしてたんです。ある日のこと、ゴッホはゴーギャンの絵のモデルになりました。でも、完成した作品を見たゴッホは、計り知れないショックを受けたんです。そこに描かれていた男の顔は、一目でわかる、狂人のそれであったからです。ああ、私は親友の目にこんなに醜い姿に映っていたのか。その晩、ゴッホは怒り狂い、自分の耳をナイフで削ぎ落として、売春宿に持って行き、それが騒動となって病院に収容されたんです。人は自分にとって大切な存在の目に、どのように映ってるかにより自分の存在価値を確かめていくもんですね。これと対照的な例をアメリカのドブソン博士のコラムで読み、私は感動いたしました。第二次世界大戦中、イギリス空軍にピーター・フォスターという人がいました。彼はハリケーンという戦闘機に乗っていたのです。実はこの戦闘機には構造的欠陥がありました。燃料管が操縦席の真横を通ってたので、被弾した時には即爆発炎上したんです。多くのパイロットが脱出前に火炎の中に包まれます。そのため顔面にひどい火傷を負うことになったんです。ピーター・フォスターも不幸にしてその例外ではありませんでした。しかし彼には素晴らしい家族と婚約者の愛があったのです。婚約者の女性は顔の皮膚以外何にも変わりないじゃない？そう言って二人は2年後に結婚しました。彼は自分の妻についてこう言ってます。妻は私の鏡となって私に自信を与えてくれました。私が家内を見ると彼女は温かく微笑み返してくれます。それで自分は大丈夫なんだと思えるのです。健全な自己評価は変わらない愛を注いでくれる相手によって育っていくものですね。ところで、あなたに対して変わらない愛を注ぐ方がいらっしゃいますか？もちろんいらっしゃるんです。それはあなたの作り主である神です。神はあなたを愛して作ってくださった方です。あなたが今現に生きてここにおられるということ、これこそが神があなたを愛している証拠だと思うんですね。なぜなら神様はどうでもいい人間をお作りになるほど愚かではない方であるからです。もし神がいないと とするなら、私たちは何によって自分を確認しますか？ゴーギャンのような人間の目によってでしょうか？それならば私たちが生きていく気力をなくしていくのは時間の問題だと思うんですね。第二に、神を否定すると、自分以外の人、特に身近な人に対して支配的になります。人間感が腐ってくるのです。なぜなら、神という中心を打ち消してしまうと、自らを神のように中心にして考えるようになるからです。私は先日、夫から死ぬほどに殴られ続けていた方のお話を聞きました。あまりの暴力の後遺症で、まっすぐに歩けない体になった方です。この方の元夫であった男性の考え方を要約すると、自己中心ですね。例えば、殴られた彼女がカウンセリングを受けに行くことを彼自身が承諾するとき、それは妻が自分の問題を相談しに行くと思い込んでるんです。決して自分が問題であるとは考えないし、そんなことを思ったこともない。そんなこと思いつきもしないんですね。さらに、妻がどんなに殴られても自分のところから去らないのは、自分に対して強力な魅力を感じているからだと信じています。彼女は自分なしにはやっていけないのだと思い込んでいます。実は恐怖で縛られて離れられないだけなんですが、そうは思わないのです。この種の男性が一番嫌うのは、自分の意志を持つ女性です。自分の人格を大切にし、自律的に生きる人に恐怖や嫌悪感を感じます。支配によって自分の居場所を作ろうとする。これを自己中心というんですね。ところで、男でも女でも正直言ってこういう傾向はみんな持ってるんじゃないでしょうか。できることなら世界を自分の思い通りにしたいと思ってるんじゃないでしょうか。のび太が次々とドラえもんの道具にはまり込んでしまうのは世の中を自分の思い通りにしたいという欲求があるからですね。でも聖書は言います。人間は中心じゃない。人間を超えた神を中心にした時に最もうまく、また最も幸いに生きるように作られているのだというんです。しかし、人は皆、神から離れ、プチ独裁者のようになって生きてるんだというんですね。第三に、神を打ち消した結果、人は、良心が機能しなくなりました。あるいは良心が正しく機能しなくなりました。良心が腐り果てていくというんです。実は人間の良心というのは、誰にも知られない場所では、あんまり健全に機能しないようですね。誰も知らない過ちや、誰にもバレてない過去というのは、あんまり重くのしかかることはないというケースがあります。しかし、ひとたび白日のもとにさらされるときに、人は面目を失い、恥じるのです。例えば、あなたの一生の間、人の見ていないところであなたのしたことのすべてが映画になり、全国一斉労働省で上映されたとします。おそらく、あなたはその翌日から街を歩けなくなるのではないでしょうか。あまりの恥ずかしさに人の顔をまともに見据えることができなくなるのではないでしょうか。ところが誰にも知られていないと思っているので、平気で生きてるんですよね。しかし、私たちのすべてをご覧になる神がおられます。私たちの人生の裏も表もすべてご存知の方、魂の奥底までもご覧になる神。しかも神は私たちを憎しみの目で見てるのではありません。痛みと悲しみを持って、回復への期待を持って、神への反逆者である罪人をご覧になっているのです。聖書は言います。主のもとに来なさいと。聖書で語る愚か者とは、心の中で神はいないという人生観を持つ人です。逆に、聖書で語る賢い者とは、心の中で神がおられるという人生観を持つ人。いや、人生観を持つだけでなく、心の中に救い主イエス・キリストを迎える人のことです。主のもとに行く人のことです。どうぞ、あなたのために罪の償いを成し終え、あなたの人格に良き 感化を働き続け、そしてあなたの将来に永遠の天国を準備された方を受け入れてください。このイエス様を信じてくださいますように、心からお勧めしたいと思います。